ジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は大阪アジア映画祭で上映された台湾映画リエンとアイリーのトム・リン監督のインタビューです。主役でプロデューサーも務めたシア・ユー・チャオとの創作について、キャスティング、撮影に夕霧会議に続いてカルテックビジャーに依頼した理由ほか、いろいろお聞きしています。この作品はジンマインジャンで見て本当に素晴らしいなと思いました。監督は違うジャンルの作品を撮って、今回5作目になりますけど、長編ではどれも本当にすごいなと思って、改めて監督は天才だなと思いました。それで今回は、奥様であるシャー・ユーチャーさんと一緒に撮るということでスタートしたそうなんですけども、彼女のどういう面にフォーカスしたいなというふうに思ってこの物語を考えられたんでしょうか。
对，因为就像之前有讲过的，就是因为他想要演一个母女的故事，那我当然，会去想象说他身为一个演员，他还有什么样的一个样貌是我知道有可能性，但是大众观众是还没看过的。对，我觉得这一次要做这部电影的时候，也有这样子的一个动机在背后，因为毕竟他从主持的工作，他的那个主持人的这个身份要转型，真的不容易，所以真的也很希望可以给观众看到一个很不一样的他。
この前もお話したことがあるんですけれども、やっぱり彼女はですね、要は母娘の物語にですね、演じてみたいということもあって、そうすると私なりにやっぱりいろんなことも想像するわけですよね。つまり彼女はいわゆる役者としてですね、今まで私は知ってるかもしれませんけれども、観客の皆さんがあまり知られていない、なんか一面も、あるんじゃないかなと、そこをどう映画を通してですね、観客の皆さんに今お見せするっていう、そういったモチベーションはですね、実は今回のこのプロジェクトの背後にはあったと思いますよね。要は彼女は今まで大体テレビでね、司会の仕事をずっとやってきて、じゃあその方向転換でね、役者の分野に順次変えていくっていうことは正直なかなか容易なことではないんですよね。だからこの映画をもって観客の皆さんに、実は彼女はですね、この役者のそういった側面も、素質も持っているっていうことをお見せすることができたらいいかなというふうに思いました。
そして今回のその母と娘のお話っていうのは、やはり見ていてもすごく胸に迫るものがたくさんありました。昨日の Q&A で、その母と娘の微妙なところは、実際に奥様とそのお母様の関係を参考にされたっていうことを聞いて、すごく腑に落ちたんですけども、やはり母と娘ってすごく微妙な関係なので、そこにご夫婦とはいえそこに踏み込んでいくっていうのはなかなか大変だったんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺はやっぱりこう信頼性でいいものを作るために一緒に作っていこうというふうにされたんでしょうか。監督の中でどういうこう踏み込んでいいのかどうかっていう気持ちっていうのはなかったですか。
当然那个信任的部分当然是一定在的嘛。对，那但是我自己觉得说，当我要说一个母女故事的时候，我还是需要我第三者的一个观察的角度来呈现这个故事。因为，举例来说，就是我也监制了那个《美国女孩》这部电影，那《美国女孩》就是母女故事。而且是导演就是女儿，她就写出她跟她妈妈的故事。我自己知道我拍不出那种电影，那个是我做不到的，所以我自己也需要去找到一个我从第三者能够去呈现的方法。对，那所以我觉得为什么其实电影到了后半段的时候我会改变视角，然后从吴爱丽的角度又再去看这个故事，也是这个原因。因为 我也觉得我想要对于母亲有一个公平的一个观察跟描写，而不是单方面只是女儿的故事。对，那当然我觉得在过程当中那个信任是要彼此的，对，因为我同时我也在跟两位很优秀的女演员合作，那她们本身就是女性，她们本身也就是别人的女儿，那她们也有母女关系，那她们就会也提醒我跟我分享怎么样是对的，怎么样是他们觉得诚实的，怎么样是他们觉得最真实的一个样貌。对，所以这个部分都是一个这样的合作。
そうですね、夫婦間のですね、信頼関係はもちろんこれはなくてはならないもので、まあ、実際あるわけですから、まあ、ただ私としてはですね、もしこの母と娘の物語を、まあ、うまくですね語っていくにはやはり男性じゃなくてですね、第三者の角度から、まあ、いわゆる、見て、で、この物語をどう表現していくということがものすごく大事だと思うんですよね。まあ、例えば、一つの事例を、持って紹介しますと、以前、アメリカンガールという映画をプロデュースしたことがありまして、まあ、この話も母と娘の話なんですけれども、で、実際監督は娘の役もして、娘そのものなんですけれども、つまり自分自身と母親のそういった関係を描いた話じゃないですか。でも正直、私はあのような、映画は撮れないと思うんですよね。つまり私は、第三者の立場から、角度から、こういった母と娘のことを、やっぱり描かなければならないと思ったわけなんですよね。なぜかと言いますと、実際多分映画ご覧になってわかると思うんですけれども、映画の後半はですね、私は角度を変えて、母親の観点から、この物語を描いたわけなんですよね。つまり、ウァイリーの角度から。で、なぜかと言いますと、やはり第三者としてはですね、ここは単に娘だけの話ではないんですよね、話、物語は。やはり、母親に対しても、まあ、公平で、客観的で、そういうふうに、描くべきだと、思ったわけなんですよね。まあ、したがって、この映画全体、この制作の過程においては、やはり、私が、もちろん信頼関係は大事なんですけれども、でも私としては、私の目の前に2人素晴らしい女優さんがいて、彼らとのその仕事をしているわけじゃないですか。で、この2人とも、母と娘の関係はそれぞれ持っているわけですから、だから時々、話し合ってですね、いろいろお互いにリマインドしたりするわけなんですよね。その描写ということにつきましては、つまりこの一人の女性として、どういうふうに対面して、まあ、つまり非常に誠意でですね、リアルなこういった女性像を、映画の中で表現するということは大切ですよね、と。まあ、常にこの過程においてはですね、お互いにこうやってリマインドしながら、この映画を作り上げたわけなんですね。
そして、シャユーチャーさんはエンドクレジットでもプロデューサーというところにも名前が書かれていて、いろいろ作品一緒に作られていく中でキャスティングにも関わったというニュースを見たんですけども、レンガをやったセン・ゴーチャンさんもやっぱり彼女と以前司会のお仕事をしていたので彼女のサポートがあったんですか？
对，也是他就是提那个可能性，对，而且也是他去邀请的，对，因为毕竟他跟那个陈哥比较熟。
そうですね。彼女はですね、この役だったら、曾国ちゃんね、英語名確かにサムですよね。の可能性もあるんじゃないかということは確かにそうですよね。と。で、実際オファーもですね、カナエが彼に気に入ったんですね。
对、我们也知道、巧巧去邀请陈哥应该比较有机会。
我々としてはですね、多分彼女がオファーした方が、まあ、チャンス大きいじゃないかなと思いましたね。
主要也是因为陈哥演的那个角色不是什么好人嘛，所以对需要这样子的方法。
まあやっぱりあの役はね、決していい人とは言えないですよね。まあだからこういうアプローチして、まあ、実現したんですね。
でもとってもいい演技をされていたと思うんですけど、監督は彼を決めてからどんなところに一番期待をされましたか？
就是因为陈哥他虽然大部分的人知道他是主持的身份，但是 他自己的那种身为演员的自我要求，他哪怕他很多节目在主持，但他每一年都还坚持要有一出，至少最少要一出舞台剧，所以他其实在舞台界还是一直很活跃，一直在演戏。那也知道说他是，也看过他的戏，也知道他是一个优秀的演员，所以对于他演这个角色，我就完全也都没有担心，就知道说他一定会做得很好。对，这个就是角色就交给他这样。
彼は多くの人はですね、ああやっぱりテレビの司会者ですよねって知ってるんですけれども、でもご本人は自分は役者としてのやっていることなんですよね。いつも自分の聞いた話ではですね、彼自身がよく求めるんですけれども、まあ司会の仕事いっぱいいっぱいあるんですけれども、にもかかわらず年一回だけでもいいから舞台劇は必ず一本をやりたいと、まあ実際そういうふうに実行していて、まあ私も舞台の彼を見たことがありまして、もう本当に素晴らしい役者なんですよね。だからこの役柄が、まあ、決まった時にはもう何の心配もないですよね。もうきっとうまく演じてくれるだろうとすごく期待はしていました。
そしてあのお母さん役のヤン・クイメイさん、
うん、
もういろんな賞を取りまくっているほどの素晴らしい演技ですけども、うん、この役はもう最初から彼女一択で、例えば脚本をイメージしながら書いていくとか制作を進められていたんですか？
其实妹姐我们是一直到写完然后准备要去做送案的时候，对，她是我们的第一人选，但是在写的过程没有特别在想是由谁来演出，在写的时候我就是专心在写剧本这样子。那是到了因为要去送一些补助案，然后你需要一个完整的企划，然后需要去要钱的时候，就会需要把我们想象的演员啊，那些或者是去想洽谈的演员放在里面这样子。那是那个时候我跟乔乔我们都想说，哎，那这个母亲好像就该找就是杨贵妹来演出这样子。那当然我们也很幸运，她看完剧本她就答应了。
で、まあそうですね、実はヤン・クイメイさんにつきましては脚本が書き終わってちょうど、まあ、いわゆる助成金を申請するときにいろんな書類を提出しなければならない。でその時この母親役は彼女の方がぴったりんじゃないかなと思ったわけなんですよね。だから脚本を書く段階ではもう私もとにかく専念して一生懸命書いたんですけれども、助成金を申請するときには非常に具体的な計画がなくてはならない。まあ、例えばこの役はどういう役者、あるいは今すでに話をしているんですか、そういうことも全部書かなきゃいけないです。受けてもらってるかどうか決まってるかどうか、その時妻とですね話し合って、この役はやっぱり彼女がいいですよねということで、でまあだから彼女が実際話をしたらもう話を読んで、あいいですねってすぐ受けてくれたんですよね。だからすごくね安心しました。
ね、そして9月に降る風でデビューしたチャンジエが今回出演してますけどももう彼も調べたらもう35歳なんですね。もうびっくりしたんですけど、監督から俳優としての成長ぶりはどんな風にご覧になってますか？
当然他在中间有一段时间去演了很多的电视，那电视的表演方式不太一样，可是我觉得他可能因为那时候中间那一段时间演太多电视了，所以他的演出方法有一点，就比较有电视的习惯。那确实要回来再拍电影的时候，要把他一些习惯去给提醒他跟改掉这样子。对，但是因为毕竟当年的合作就是有那个默契在的，也有那个彼此信任的程度在的，所以这一次拍也是就还蛮顺利的。对，那我当然对于九降风的那每一位演员是有一个独特的情感的，因为毕竟是第一部长片。对，所以后面的电影其实或者是任何作品就 MV 啊什么的都是，就只要有适合的或者是有机会再合作的时候，我都会想要再找他们回来一起工作。对，
张杰なんですけれども、多分九江峰 以降はですね、たくさんのテレビドラマに出演したことが、まあ、あったと思うんですよね。で、ご存知のようにテレビでの演技と映画での演技って実は全く違うものなんですよね。まあ、多分あまりにもたくさんのテレビドラマに出演したわけですから、そうするとある種のこの習慣になってしまった部分が、まあ、実はいろいろあったと思うんですよね。まあ、今回また映画の現場に戻って映画出演することになりますと、すると彼にはですね、やっぱりこれは映画のやり方で、ここはテレビのやり方で、このテレビのやり方はですね、ここはいらないので、ちょっとここをなくしてくださいみたいなことを、まあ、やっぱりいろいろリマインドをしたり、まあ、話をしました。やはりね、ジュチャホの時からずっと一緒に仕事をしているわけですから、もう暗黙の了解もあるし、信頼関係もありますし、だから全体としては撮影の期間中はとても順調でした。まあ、彼に限らず、実はこのジュチャンフォンに出演していた全ての役者に対しては、私は独特のそういった気持ちを持っているわけなんですよね。やっぱりあれは私のデビュー作ですから、だから一人一人皆さんの関わりがあったから、まあ、そういう映画ができたと、まあ、だからそれ以降のね、作品を撮るときにも、できればなんかこの人に出てもらいたいなという気持ちは今でもありますね。ずっとありましたね。はい、
そうですか。そして今回はモノクロの映像が素晴らしかったんですけども、撮影が前作の遊戯火炎に続いて、カーティックさんって読むんでしょうか、最近台湾映画の活躍がすごく増えているんですけども、彼にまたお願いしようと思ったのは、やっぱりモノクロを撮る上でかなり考えられてお願いしたんですか。
其实不是因为黑白想要再跟他合作，而是因为我希望找一个外来人来看南台湾的小镇的样貌。对，这个也是我在跟他在合作西屋花园的时候发现的，就是我们在那边，那时候在马来西亚我们都是外来人，那拍片的放假日我们就会两个人没事就跑去附近的一些小镇逛逛，那我那时候都有发现到说他在那些小镇拍照，自己拍照看的角度都很独特，就是可能别人觉得很一般的，他会在当中找到一个美感。那所以主要是为了这个，是想说要他的这个比较外来人的一个眼睛能不能在高雄在美浓看到更不一样的一个台湾。对，那主要是为了这个。那当然黑白的部分，我觉得你去问任何一个摄影师，他们都想拍黑白。对，就是我也一样，就是所以在黑白的部分，就我知道那个会是一个对他来说很大的吸引点。对对，因为那个挑战是又另外不一样的。
モノクロの映像を撮りたいから彼にオファーしたわけではないと思うんですけれども、私としてはですね、今回この映画を撮るにあたっては、我々以外のいわゆる台湾の人たちとは違う視点を持つ、まあ、外国人にもどうやってこの台湾南部のこの小さな町を映っているのかということを実は見たかったんですよね。まあ、夕霧花園のこの話もそうなんですけれども、当時我々はマレーシアで映画を撮影したんですけれども、私もいわゆるよそ者です。で、彼もよそ者で、私たちの角度でこのマレーシアの街をどういうふうに撮影するということになるわけですよね。まあ、同じように実はこのマレーシアで撮影した時に、オフの時はね、2人でよく周辺の街をブラブラしに行ったり、まあ、カメラで写真を撮ったりして、で、気がついたことはですね、例えば我々が普通の人が見るこの街は、ああ、まあこんなものですよね。ところがね、彼はカメラマンとして、しかも異なる角度で、我々が一般的なものもどうでもないものを、彼はすごく独特のなんか美をですね、発見してカメラの中に収めることができていたんですよね。あ、ここがすごいなと思ったわけなんですね。したがって今回私は、こう彼にオファーした理由は、まあ、彼は外国人ですから、そうすると台湾南部の高雄、あるいは美濃というこの辺りの街をどういうふうに彼の目に映っているのかっていうのは実は見てみたかったんですよね。で、まあ、モノクロの映像につきましては、実は今までカメラマンにみんな聞くんですよね。映画を撮るときに、どういうのを撮りたいね。みんなね、 モノクロで撮りたい。だからまあ今回モノクロですよということを言った時には、多分彼にとっても、あ、これはすごく魅力的に感じたのかなというふうに想像しております。
わかりました。もっともっとお話を聞きたいんですけども、お時間になってしまいましたので、今日はありがとうございました。
先生先生先生、
いかがでしたでしょうか。毎回違うテーマや作風でどれも素晴らしい作品を見せてくれる監督ですが、やはり長編デビュー作の9月に降る風には特別な思いがあるということを、今回のチャンジェの起用でもよく分かりましたね。そして早く次回作が見たいという気持ちが募ります。